向こう岸へ渡ろう。弟子たちがこうイエス様に呼びかけられて、向こう岸を目指して船でこう渡っていく。この物語は大変よく知られている聖書の物語の一つですよね。その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。マルコ福音書はこの大変よく知られているこの向こう岸を目指していく物語をですね、その日の夕方になってっていうふうに記して書き始めているんですね。ルカなんかだとある日っていうふうに書いてます。マタイなんか特に指示がない。だけどマルコの福音書はその日の夕方になって向こう岸に渡ろうってイエス様が言われたって書き始めています。夕方っていうのはどういう時ですかね。日が沈み始めて一日の活動が終わる。まあユダヤの時間の数え方だと夕方から日没から新しい日が始まるっていうふうには数えられてたようですけども、でも私たちがこう体験するのはやっぱり夕方になると、ああなんか今日も一日終わるなっていう思いが強いかと思います。マルコ福音書を読んでみると、この日ですね、いわゆるその日って言われているその日はですね、イエス様はこうガリラヤ湖で一日教えておられるんですよね。大勢の人がイエス様のところにやってきて、あまりにも多いからイエス様は船を出して少し、湖で距離を取ってですね、そこで群衆に向かっていろんなことを教えておられる。マルコの福音書で書かれているのは有名な種をまく人の例え話とかね、そういうものがイエス様がこう教えておられるわけですね。4章1節から読むとそういうことがよくわかります。まあ、大勢の人に語り続けるっていうのは大変疲れますよね。語り教え続けるっていうのはイエス様自身も多分とってもこう労力を使われたと思うし、大勢の人がこのイエス様の周りに寄ってくるのを間近でこう味わっていた弟子たちも、もしかしたらいろんな気疲れであったり、ね、体力的な疲れというものもあったかもしれません。昨日恵み祭りがあって、それこそ大勢の人が教会に恵み教会に来てましたけど、まあ、肉体的な疲れっていうのももちろんありますけども、夕方になるとかなり疲れましたよね。今日も朝何人かの人と、昨日奉仕に出かけた人と挨拶したら、いや疲れましたねっていうふうに言ってて、そういう疲れを覚えるっていうことはあります。夕方になると疲れを感じる。私がこのイエス様の弟子の一人だったとしたら、この夕方にはなんかもう腹減ったなとかですね、疲れたなって、そんなことをこう考えながら、いや今日もそろそろ勤めを終えて一息つきたいな、そういうこう時間が夕方かもしれない。こんなことがあったね、こういう人たちが来てたね、まあ、そんなことを語り合う、一日を振り返る、まあ、それがこう夕方っていう時かなっていうふうに思います。でそういう中でイエス様は弟子たちにね、向こう岸へ渡ろうって呼びかけられたって言うんです。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。このやり取りの中で、まあ、イエス様の呼びかけに対する弟子たちの詳しい反応っていうのは一切書かれていないんですよね。でもどうですかね、なんかこう積極的に応答するような時ではなかったじゃないかなって思うんです。夕方っていう時を考えると、これからですか、今から行くんですかって。実際そして向こう岸って言われている向こう岸は、五章を読むと分かるようにゲラサ人の地方っていうんですね。異邦世界なわけですね。異邦人の住む世界、弟子たちにとっては、まあ、当時の感覚からいくと、あんまちょっとこう足を踏み入れたくない世界、そういう世界がこの向こう岸だったわけです。でこちら側はペテロたち漁師のホームタウン、カファルナウム、自分たちの、まあ、ホームグラウンドなんですよね。そういう状況の中で夕方に、沖へこぎ出せ、こぎ出そうってイエス様が言われた。うーんって こう考えてしまう時かもしれない。だけど弟子たちは、そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出したっていうんです。弟子たち、つまり教会、私たち一人一人っていうのは、主が呼びかけ、そして主が示されるところへ向かう者たちのことだっていうことですよね。弟子たちの言い分、私たちの言い分、私たちの条件っていうのはあるんですね。もう夕方ですよって、先生今日もう十分働いたじゃないですか、だいたい夕方に船出すっていうのは危険なんですよ、こちら側に留まってた方がいいですよ、そういう、こう自分たちの行動をこう、まあ、正当化するっていうか、そういう、こう条件はいくらでも並べられるわけですね。だけどもイエス様は向こう岸へ渡ろうって呼びかけて、弟子たちはきっといろいろな思いを抱えていたかもしれないけど、漕ぎ出した。これが今日の福音書が記す最初の物語だと思うんです。で、ここにキリストの弟子たちの、まあ、一つあるべき姿というものがマルコ福音書によって描き出されているのかなというふうに思います。私たちは私たちなりの理由を持っているし、それは時々に非常に現実的だし、的を得ているように思うし、理にかなっているようにも思う。だけども時に主の招きというものは、そういう私たちの思いを超えて投げかけられるっていうことですよね。そういうイエス様からの招きがあるっていうことじゃないでしょうか。今から向こう岸へ行くんですか、そう思いたくなる時でもあっても、こうイエス様が呼びかけるっていうことがある。だから私たちの時っていうものと主の時っていうものは必ずしも同じではないっていうことでしょう。そのことがこのその日の夕方っていう呼びかけには意味されてるんじゃないかなって思います。で、聖書を読んでると、そういう、こう神様からの呼びかけであったり主からの呼びかけっていうのは、私たちが考えるその条件とか時っていうものと随分違うことが出てきますよね。向こう岸に渡ろうっていうのがこの夕方であったとするならば、例えばペテロたちが初めて、イエス様に招かれた時も、沖に漕ぎ出して漁しなさいって言われました。あの時ペテロが命じられた時も、なんか夜通し漁して何にも取れなかった、そういう時でしたよね。だけどその時にイエス様は沖に漕ぎ出して漁しよ、網を下ろしなさいって命じられました。モーセが招かれた時、その時も彼は、私は口下手ですから他の人立ててくださいって言いました。あの預言者イザヤも招かれた時、私は汚れた唇のものです、そういうふうに自らを言いました。あの預言者エレミアが招かれた時、彼は、私は若者に過ぎませんって答えました。神様の招きっていうのは、もうしばしばというかほとんど、何かこう、私ですかとか、今ですか、そういうこう反応を私たちの内側に引き起こすものだっていうことですよね。なんか神様の招きをいただいて、ああ、神様、私をよく選んでくださいました。神様さすがです。見る目がありますね。なんていう、こう、反応を探す方が難しいですよね。むしろ自分たちが選ばれて当然だって言っていた者たちは、神の前に傲慢な者たちとして、おごる者として描かれることが、聖書の物語の中では多いように思います。向こう岸に渡ろうってイエス様の呼びかけに応えて弟子たちは漕ぎ出した。大事なメッセージだなって思います。だけども、そうやって漕ぎ出していった弟子たち、その乗る船はですね、突風に襲われるわけですね。突風に襲われて、船は波をかぶって水浸しになるほどだって。ガリラヤ湖っていうのは、なんか夕方になると突風が本当によく山からこう寒暖の差でね、 風が吹き下ろしてきて湖が荒れるっていうことはよくあったそうです。だからガリラヤで、漁師を生業にしていたペテロたちにしてみれば、だから言わんこっちゃないっていう気持ちが書いてないですけど思ってもおかしくない。だから夕方に船出すなんてやめといた方が良かったのにって、気持ちにもしかしたらなったかもしれない。私だったらなったように思います。だけどイエス様がこう向こう岸に渡ろうって言われて、弟子たちはそれに従った、それに従って船を出した。だけど嵐に遭遇した。でこれが信仰の旅の現実なんだなって思うんです。イエス様に向こう岸に渡ろうってこう招かれて、それに応えて踏み出していくその船旅というのは、必ずしも何かこう快適な船旅を満喫できる旅とは描かれてないんですよね。イエス様の招きに従って踏み出していった。でもそこにこう嵐が待ってた。でもこれは私たちが信仰生活の上で経験する現実のような気がします。イエス様を信じて、またイエス様に信じて従っていけば嵐なんて合わない。突風に吹きつけられることなんてない。ということじゃないわけですね。イエス様に招かれて、イエス様に従って、イエス様と一緒に出発するということは、嵐のない人生を味わうということではないわけですね。むしろそのような嵐に向かっていくような、出発でもある、ことですね。ガリラヤ湖の突風がよくあったように、イエス様を信じていても従っていても同じようにこう突風に吹きさらされることが私たちにも起こるわけです。時には危機的な状況に直面させられるわけですね。弟子たちが、先生、私たちが溺れても構わないのですかってこう叫んだように、そのような叫びを私たちがこう信仰生活の上で挙げることだってこうあるわけです。このガリラヤ湖の小舟の経験っていうのは、イエス様に従う弟子たち、私たち、また教会の経験であるし、教会の物語としてこの小舟の物語は物語られているわけですね。後々に教会っていうのは小さな船を教会のシンボルにしましたね。WCC 世界教会協議会なんかもその船がシンボル、教会のシンボルになっていますね。だからこの弟子たちの経験っていうのを、ヨヨの教会は自分たちのこの船、教会の船旅、教会の歩み、教会の歴史、そういうものに重ね合わせながら物語ってきたし、読んできたんだと思います。で、その船は決して豪華な巨大な客船でもないし、巨大な軍艦でもないし、小さな船で突風に対応できない、そういうこう心もとない船であったわけですね。右往左往してしまう、水浸しになってしまう、なんとも心もとない船である。でもこれが教会の現実だったということなわけですね。キリスト者の経験してきたことなんですよね。で、溺れるっていう言葉がありました。先生、私たちが溺れても構わないんですか。この溺れるっていう言葉は、ルカの福音書なんかだと、一匹の羊とかですね、放蕩息子の例え、また徴税人のザーカイの話なんかで、こう見失うとかですね、見失われる、そういう言葉としても訳される言葉です。他のところでは殺されるっていうふうにも訳されています。だから私たちが殺されても構わないんですかっていう叫びでもあるんですね。そこにはヨヨの教会の迫害の現実っていうものがもしかしたら反映されている言葉かもしれない。私たちが殺されても構わないのか、私たちが見失われてしまう、そういう経験がこう叫びとして描き出されています。ヨハネ福音書では滅びるっていうふうにも 訳されている、いろんなこう言葉に訳されている言葉なんですね。突風に吹きつけられて溺れそうになっている、湖で溺れてしまいそうになる、その物語は同時にですね、弟子たちのいろんな経験、迫害の経験、人の中で自分が一人ぼっちで見失われてしまってるんじゃないかっていう経験、ああ自分は滅んでしまうんではないか、そういう恐ろしさ、ああいろんなこう叫びとしてこう響き渡る叫びだと思うんですね。で、私たちの経験とか、まあ、実績とか、まあ、そういうものが何にも通用しない突風、嵐に襲われることがある。その中で溺れてしまう、そういう叫びを上げる時がこうあるわけですね。だけども今日のこの福音書が記す物語はですね、この嵐の現実の中で、まあ一つ異様な光景を描き出すわけですよね。それはこの嵐の中でイエス様が寝てるっていう姿です。そういうふうにこのマルコ福音書は描いてるんですね。船が水浸しになるような中で、弟子たちが右往左往、多分水をかき出したりとかいろんなことを一生懸命やってる中で、イエス様がいびきをかいてたかどうかは知りませんけども、こう友の方で眠っている。イエス様が弟子たちが恐怖に怯える中でイエス様は眠っている、これどういうふうに見たらいいのかなって悩ましいところだと思います。皆さんだったらどうですかね。皆さんが一生懸命船で嵐の中で水を必死にかき出しているところでイエス様がグースかピーと寝ている、その姿を見たときにどういうふうに思うでしょう。なんか腹立つような気持ちがあったかもしれないですよね。なんでこっちが必死にこんなにやってるのにのんきに寝てるんですか。そういうこう怒りさえ、こっちがこんなにやってるのにイエス様何にもしてくれない、私たちが溺れても構わないのか、なんでこんな時に寝てるのか、私たちのことを心配してくれないのか、そういう怒りがもしかしたら起こったかもしれない。生きるか死ぬか、そういうふうにしているのにイエス様は助けてくれないのか、ひどいなって思うかもしれない。またイエス様はなんだ必死に叫び続けなきゃ結局その叫びを聞いてくださらない方なのかな、なんか冷たいな、そういうふうにこう思うかもしれない。試練の嵐の中でなんか自分たちだけ右往左往して神様ちっとも助けてくれないじゃないか、なんかそういうこう経験と結び合わせてこの眠りを理解するかもしれません。イエス様は私たちの困難を知らずに眠ってるんじゃないのか。だけどこの嵐の中で眠るイエス様の姿ってそういうことなのかなっていろいろ考えさせられます。誰がこの沈みそうな船の中で眠ることなんてできるかなって改めて思わされます。そんなことをこう考えながらですね、先週1週間時間のあるときにバザーのチラシをこう配って歩いてたんですね。そうするとちょうどこう幼稚園帰り あのお母さんがこう自転車をこう漕ぎながらですね、ガタガタ自転車をやってるところで、子供って本当にあの自転車でよく寝ますよね。あの前のカゴになったら子供がこんななって首をガコンガコンしながら寝ていたりですね、あるお母さんの赤ちゃんはおんぶしながら自転車を漕いでるお母さんの乗り越えでもう本当落ちちゃうんじゃないかなって思うぐらい熟睡しているあの赤ちゃんの姿が目につきました。よくこんな体勢で寝れるなとか、よくこんなとこで寝てられるなって思う眠ってる幼子の姿を何度か目にしたんですね。こんなとこで寝れるってすごいなって思いました。でそういう中その眠る姿を見てですね、なんかふと嵐の中でイエス様がこう眠ってるっていうのは一つのなんか大きな笑いというかですね、ユーモアのように思えてきたんですね。なあこんなところでよく寝れるな、それは本当に幼子が その母親の背中であったり自転車であったり平気で寝られるのはそこに安心があるからですよね。何の恐れもないから多分平気で寝てられるんだと思うんですね。その姿をこのイエス様の眠る姿は教えてるんじゃなかろうか、そんなことをふとこう思わされます。嵐の中でもう弟子たちが必死に慌てふためいて恐れているときに、いやその嵐の中で平安の中で眠っている方がいるって、眠ることのできる方がそこに同じ船の中におられる。嵐の中で眠るイエス様の姿っていうのは、なんか決して私たちの困難だったり試練叫びっていうものをこう知らんぷりしてるとか見て見ぬふりして試しているとか助けてくれないということではなくて、嵐の中でイエス様だけが何も慌てずこう嵐の前と変わらず眠っておられるっていうのがね、実は何かこう希望というか、こう私たちは何を慌てているのか、何を焦っているのか、慌てることなど何もないではないか、そんなことを私たちに教える眠りじゃないかなというふうに思います。イエス様は、39節、イエスは起き上がって風を叱り湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみすっかりなぎになった。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。大切なことは、こう嵐の中その船にイエス様がおられるということ、そしてこの方は嵐を鎮めることができる方だということを弟子たちがこう知ったということですね。この自然を治める、風や湖を治める姿っていうのは、旧約聖書の世界では神ご自身の姿ですよね。詩編などではそのことが繰り返し描かれています。合同礼拝の時に一緒に読んだ詩編の107編の聖書の詩編の言葉の中にも、湖の嵐をこう沈めるその働きが主の働きとして描かれています。弟子たちは嵐を鎮めるイエス様を知って、まあ、驚き恐れるわけですね。ここで恐れ、非常に恐れてっていうのは、その私たちが沈んでしまいそうですって言った時の恐れとは違う恐れですね。イフですよね。この方は一体どなたなのかって、風や湖さえも従うではないかって、本当にこう神を前にするこのイフ、そういう恐れをこうイエス様によってこう知らされた。この恐れっていうものが、恐怖、そういう恐れが神様を畏怖する恐れとこう変えられていった、そういう経験がこの嵐の中で弟子たちがこうさせられたことなわけですね。弟子たちはイエス様にもしかしたらこう水をかき出してくれる程度のことを期待してたのかもしれない。なんか船の操作を一緒に手伝ってくれることを期待してたのかもしれない。でもイエス様はそれどころかその根本を沈められた、嵐そのものを沈められた、そういう力をこう持っている。風や波を叱りつける、誰がそんなことができるか、神しかおられないではないか、そのことをマルコ福音書はこの物語を通じて私たちに教えているわけですね。弟子たちは嵐の経験を通して新しく主イエスを知る時を得たということです。昨日言ったその恵み祭りがありましたけれども、私も恵み教会で1年間、新学生として研修をしていた時期がありましたけれども、その時は恵み教会がちょうどこう伝道教会にこう進んでいく時だったんですね。 伝道書から伝道教会に歩みをしていこう、まあ、ある種向こう岸に一歩踏み出していこうっていう時だったんですね。でそうすると例えば、まあ、仲介からの援助をなくすとか、まあ、いろんなこう結構信仰的な冒険をするような時があって、いやそれはまだ時期尚早なんじゃないかとかですね、いろんな議論がある中で、それこそ小池さんがですねよく言ってたんですね。何を言ってるんだ、教会にとってのピンチっていうのは信仰のチャンスなんだ、そういう嵐を経験するときに私たちは新しく神様の力を知るときなんだから、そこを恐れないでこう踏み出していかなきゃいけないっていうことをですね繰り返しこう言っていたことをこの物語を読みながら思い起こしました。ピンチ、危機を通してそれはこう新しく神様への信頼を学ぶチャンスの時となる、これは本当に大事な経験だと思いますね。弟子たちはまさに嵐の経験をした、言わんこっちゃないっていう気持ちもあったかもしれない、だからこう留まった方が良かったんですよ、そういうふうに言いたくなる気持ちもあったかもしれない。だけどこの嵐の経験を通して一体この方はどなたなのかって、本当に自分たちが想像する以上の方であることを弟子たちは知ることができたんですね。一体この方はどなたなのか、風や湖さえも従うではないか、それは一歩踏み出していかなければ決して知ることのできなかった主イエス・キリストとの出会い、新しい出会いの時だったんだと思います。パウロも言いましたね、私たちは弱い時にこそ強いんだ、私たちは現実は本当にあたふたしてしまうし恐れてしまう者たちですね、恐れるなってこれだけ繰り返し語られるのは私たちが恐れるものだからに他ならないわけです。恐れは常に私たちの中にある。先ほど国分長老の祈りの中にもありました。本当に私たちは恐れ不安をいつも抱えますね。嵐の中で翻弄されます。もうそれは時代的なことであったり、私たちのそれぞれの生活のことであったり職場のことであったり、もういろんなことで突風にさらされて、もうちょっとした風で右往左往するし翻弄されてしまうような者たちですね。だけどもその嵐の中でその嵐を鎮めてくださる方がいるっていうことを、まあ、私たちはまた知るものであるということですね。そこに私たちの信仰の歩みがあるっていうことです。今日はこの午後に礼拝の後に、教会員の総会が行われますね、来年に向かって新しい歩みを私たちをまた始めていく時でありますけれども、まあ私たちのこの群れというものも、もしかしたら前途洋々の旅を続けているというよりはこれから先どうなるんだろうかなっていう不安を抱えているような群れかもしれない。小さな小舟です。小さな群れですね、いろんな突風で簡単になんかこうなくなってしまうんじゃないか、吹っ飛んでっちゃうんじゃないか、水浸しになっちゃうんじゃないか、そういうこうかけさえ、覚える群れかもしれない。教会の力っていうのもこの世の嵐の中で本当にどうなってしまうのかって、そういう不安さえこう覚えます。でも今日この聖書の物語から私たちは主が共におられる、そのことを覚えたいと思うんですね。だから恐れることはない、まだわからないのか、そのイエス様の声を繰り返し聞き続けるものでありたいと思うんですね。でこの時弟子たちはね、別にいやイエス様がいるから私たちも安心して寝てましょうということがイエス様からまた求められていたのではないと思うんですね。もうじゃあ与えイエス様に任せて私たちも眠ってましょう、お前たちはよく私を信頼してよく眠ってたねっていうふうに言われることでもないと思うんですね。一生懸命私たちは船を漕ぐし恐れちゃうし、翻弄されちゃうものなんだけど、だけどもそこに大丈夫だっていうですね、恐れるなっていうこのイエス様の御声を聞き続けながら恐れるものである、恐れちゃうものである、それが私たちの歩みだ。だけどその自分たちの恐れを通しながらその御声を聞き続けながら、ああ本当に神様は生きて私たちの胸に働かれる方だ、そのことをこう味わい知っていく、また新しい年のね、教会の歩みでありたいな、そういう信仰者たちでありたいって思うんですね。私たちの期待すること以上のことをイエス様は私たちに表してくださる。私たちがそのことに信頼しながら踏み出していくときに、恐れるなというこの言葉が 私たちの経験としてまた、味わっていくことができると思うんです。だから一生懸命、船を漕ぎながら向こう岸を目指していきたいと思います。その時に新しくまた主を知っていく経験が私たちの一人一人の経験として、また教会の経験としてできると信じます。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。弟子たちが船の中で右往左往したように、私たちもいろいろな嵐の中で右往左往し、悩み、恐れてしまうものでありますけれども、あなたご自身が私たちに御声をかけ、また招いてくださいますから、私たちは一生懸命にあなたの示す地を目指して信仰生活を、または教会の歩みをこれからも成していくことができますように、上の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。